こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで先週に引き続きまして、はい、ゲストにですね、デザイナーの池田さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回の方でですね、釣りの方話をね、
まあ、初めてではないんですけどね。でもまた改めて聞いても面白かったですね。
面白いですね、うん、やっぱ本当ね、なんだろうね、こう面白いんでしょうね、趣味としてね。我々がやってないから、やっぱその聞いてても面白いし、
うん、ね、まあ、本人がやっぱり楽しいでやってるから、 それがよく伝わってくるので、うん、聞いてても面白いっていうのが、ね、ありますよね。
釣りって言ってもね、なんかこう釣る瞬間だけじゃなくて、なんだろう、うん、その周辺にいろいろあるので、僕も割とそういう兆候全体をこう楽しんでるっていうのはあるかもしれないですね。
確かに、はい、それが多分ね、話を聞いてて分かりやすいポイントなのかもしれないですね。
確かにね、うん、はい。で、前回のそのお話の中で、まあね、釣りの様子こんな感じですって言って、我々は今手元でアプリのスクショを見せていただいてたんですよね、うんうんうん。で、まあ、その年年ごとのこうどんな釣りをしたとか、まあ、何匹釣ったとか、はい、季節で何匹釣ったとか、こういろんなあれがグラフィカルにこう表示されてるアプリですけど、これが池田さんが作ったってね、ちょっとさらっとなんか前回さらっと言ってましたけど、
え、これ作ったのみたいなね、はい、実際の画面ちょっとね、よかったら概要欄にね、リンク貼っとくんで見てほしいんですけども、ね、はい、え、これ作ったのって感じですよね。
ね、うん、
え、これ、ね、これはあ、スマートフォンので写真撮るじゃないですか、やっぱ釣り行ったりすると。
はいはいはいはい、はい、
そのカメラロールの写真にある位置情報と時間と、そのイグジフ情報を使って抽出するようなアプリを作りました。
写真なんだ元データは。自分でこうちまちまこの場所に行ってこれを釣った1匹2匹みたいな感じじゃなくて、写真分画像解析みたいな、
一部画像解析で、はいはい、うん、魚種や釣りの種類まではさすがに、
そうそう、確かにそれ、そっかそっか、
見抜きにくいので、
うんうんうん、
一部はイグジフで自動化して、手元では実はジェミニを使って、写真解析して下書きまでは作れるっていう形のものを作ってます。
提案みたいな言葉でしてくれると
、はい、それを後で編集して直すみたいな。
面白い、
すごい。天気もその解析してる感じなんですか、この天気っていう。
天気はその日時の情報を天気のサービスの API に投げて返して
めちゃめちゃちゃんと作ってるじゃないですか。
めっちゃ便利やな、
うん、めっちゃちゃんと作ってて面白い。はあ、すご、
まあ、そうすると自分がどんな時にどんなものを釣ってて、意外と雨でも釣れてんじゃんとか、
うんうんうん、
そういうのがまあ分かると面白いかなっていうぐらいのものですね。
あ、そうか。このだからアプリを作ったのは別に2021年にはこのアプリがあったわけじゃないから、はい、
ですです。
この過去のデータっていうのは昔の写真のデータとかからこう引っ張り出してきてるっていう感じなんですね。
はい。
なるほどなるほど。あ、そこは面白いね。
そうです。カメラロールの緯度経度で、うん、はいはい、それが海かどうか、水辺かどうかっていうのを判定させていて
面白い。あ、はい、なるほどね。
あと日条件クラスタリング、場所のクラスタリングをしているので、
ほうほうほう、
日条件からちょっと離れているとか、朝早く行っているとか、
ほうほうほう、
夜が多いとか、ほうほう、そういうこういくつかの指標を作って、これはこの時間のこのゾーンの写真たちは兆候であるっていうフラグを立て、
はいはいはいはい、はい、
ほうほうほう、
そのフラグで写真の集合体を作って抜き出していくっていう。
ああ、なるほど。
あ、は
い、つまりその魚の写真だけじゃなくて、こっからここのあたりはだからですね、このいい景色だなって撮った写真とか、
あ、そうですそうです、
その時間帯にちょっと例えば食べたものを撮ってたら、
はい、
それも一応釣りの一部であるっていうふうに見なすみたいな。
はい、そのちょっとタイムラインを作ったりしていってで楽しむっていう。
すごい、なるほど、ね、
めっちゃちゃんとしてるじゃないですか何なんですかこれ、
すごいな。そんなんだってちょっと作ろうと思ったってね、うん、
ね、
よほどのってか、まあ違うか、やっぱこういうのが欲しいっていうのがあるからなんだね。
多分ね。
そうなんですよね。だからすごくなんかミクロな欲求があって。
ですよね。なんか普通、はい、ね、普通、なんていうの、逆に釣りしない人がね、その、何、
うん、
かお金を儲けようとか、何か利益を得ようみたいな感じで作ろうと思うと、そういうアプローチにならなそうですよね。
そうですね。なんで。
なかなかね、そこに到達するまでだいぶ時間かかりそうですよね。やるとしても。うん、
途中で永山さんが、ストラバの話してたように、
はいはいはい、
なんか同じように、やっぱり、毎回僕はインスタグラムにまとめてはいるんですけれど、
うんうん、
まあもっと、なんか、早くこう自動でそういうものがある程度できるといいなって思ってたんで、っていうのがあります。
これ、ストラバつながりでいくと、最近ストラバとかだとこう、自分が走った後に、それこそ AI つながりで言うと、
はい、
走った記録のは AI がこう分析してくれて、ちょっとこう、例えば疲れが溜まってんじゃないかとか、
はいはいはい、はいう
ん。ちょっと、その、まあ、いつもよりも、頑張ってるとか、そうじゃないみたいな判定みたいなことをしてくれるんですけども、そういった方向も、あるんですか？その、アドバイス的な話とか。
そうですね。まあ、どこまで、写真で見抜けるかだと思うんですけど、あるかもしれないですけどね。あと、この時間帯、釣りって潮の動きがあるんですよ、海だと。
はいはいはいはい、はい。
で、タイドグラフにその写真を載っけるっていうのをやっていてですね。
ん？何グラフ？
タイドグラフって言われているものがあってですね。
タイドグラフ。
潮の満ち引き。
ほうほう、あ、タイドってことか。あ、はい、はいはい。
潮が引いた、満ちたっていうのがあって、この引いてる時間に釣れてるのか、満ちてる時間に釣れてるのかも、イグジフ情報とタイドグラフの情報をこう付き合わせると分かるんですよ。なのでこういう釣りはこの釣りの場合はで大体満ちる前後か引く前後が多かったりもするので、
うんうんうん、
そういうのの振り返りと蓄積データでこうアドバイスしてくれるところはできるかもなとはちょっと思ってます。
なるほど、タイミングをちょっとこうした方がいいとかっていう話だったりとか、
は
い、
ですね。はい。
あ
と兆候分析である蓄積された右上にこれも AI ボタンなんですけど、これを押すと文章で、うんうんうん、あなたはこんな釣り人ですっていうのを返してくるっていうこと
なんです。面白
い。なるほどなるほど。分析をしてくれて、その
分析をテキストでしてくれる。
自分のことを分析してくれるんですね。
そうです。
ああ、なるほど。
はい。
そうか、だから戦略とかそういうのをアドバイスされる、それは自分で考えたいよっていうのは、うん、もしかするとあるかもしれないですよね。
そうかもしれないですね。結果ですかね。
はい、でその分析して、次の戦略 、うん、を考える材料はいろいろとこうデータとして、ね、欲しいよっていう、そういう感じなんですね、はい、言ったら。
はい。なので、まあ、この蓄積データをもとに、じゃあ次に何か行こうって思ったときに、過去にこういう情報があるから、今の季節だとこういう日にこの釣りに行くといいんじゃないですかっていうちょっとアドバイスしてくれるのはあるかもしれないな。
うんうんうん、なるほど。
うん。
そっか。だから AI にやらせても面白くないっていうところもあるんだな、きっと。
ありますよ、ね。
釣りだとね。
うん。でも僕は釣りしてる最中にチャット GPT とかに、
うん、
ピンクで全然釣れないんだけどとか普通に投げかけます。
あ、そうなんだ。
はい。
ああ、なるほど。
そうすると、釣り終わった後に、あれからどうなったと思うとか、問いかけて、その聞き方は釣れてますねとか言って。
ちょっとなんか、そうする池田さん、前回さ、なんか自分との対話がうんですけど、AI と対話してるじゃないですか。
AI とも対話して
る。AI とも対話してる。それがなんか、やばい、自分以外みんな釣れてるんだけど、どうしよう
へぇ面白いね。
でも、それは、でも、今までのほら、チャット GPT もね、メモリーにその、今までのいろんなこう、知識の
蓄積
があるから。
そうなんです。
で、この仕掛けはどうですかみたいなこと言い出すわけですね、それね。
言い出すんですよ。だから、そういうやりとりをずっとしてる中、こういうアプリ作りたいんだけどどうかなっていうと、それは素晴らしいアイデアです。まあ、いつも素晴らしいっていう。
そう、大体言いますけどね。大体言います。大体言います。うん。
はい、ただまあ、一応経験に基づいたこう、アイデア。
ああ、なるほど。そうか。結構芯を食った話ができるわけですね、そこでね。
ですね。
ああ。なるほどね。AI と対話して、そのモチベーションを、モチベーションというか、なんかその、あれか、そのアプリ自体も、まあ池田さん、そのデザイナーということですけど、
はい、
そのどういう感じで作ってるんですか、そのアプリ自体。
そうですね。アプリは、 さっき話したように、まあ、チャット GPT が、なんかもう、お友達感覚でメモリ溜まってるんで、それで大体アイデアを決めて、まあ、概要を、プロダクトのこう、核の部分は書いてもらって、その後はもう、クロードコードに、まるっと投げて、どうしても細かいところはすごく自分でやりたくなるんで、細かいチューニングを、細かくその後刻んでやっていくみたいな感じです、
ね。はい、これちなみにサーバーサイドはあるんですか？
あの Swift で書いてはいって、
はい。まあ基本このアプリ内で完結してる
もの。アプリ内で完結する形にしていて、
はいはいはいはい。
データの保存は iCloud だけです。
あ、なるほどね。
なるほど。はい、でたまにだからさっきのジェミニにこう投げて分析結果返ってきてみたいなのはやってるけどって感じね。
はい。それはちょっと実験的にやってるんですけど、基本さっき話したようにカメラロールなんで。
あ、そっかそっか。
ローカルです、全部。
うん、あ、じゃあ、なんかその、誰かと共有したいというか、本当に、まずは自分のその記録というか、ね、はい、ために作ってるからそういう風になってるみたいな、はい、そういうイメージなんですかね。
ですね。ただやっぱりなんかこんなの釣れたよ、みたいなのを共有するってあるかなとは思うので、なんか例えば、釣果の写真と、うん、あのをなんか合成したり時間と天気をなんかアイコンでくっつけて一枚画像にして外にシェアするみたいな、そういうのはちょっとテストで作ってます。
それもストラバにあるよ。それいいっすね。
あります。
あります。今ちょっと流行ってんですよ。しかも最近もなんか若い子と話す機会あったら、あの、
はい、
うん、それをやりたいって言ってました。そのストラバのこうルートのグラフと、
はいはいはい、
走ったやつと写真を合成する機能があって、
うんうん、
最近それをなんかそのインフルエンサーとかやってるから自分もこれやりたいんですみたいな。
ああ、そう、ね。
そう。だからその合成する、ま、することをしたいっていう。
ああ、うん。
それで動画作ったりしたいっていうのを話されて、ね、あ、これ僕の、そう、多分それはなんか何だか分かってなくて、それはストラバっていうアプリで走るとこういうデータが溜まってこうなんだよっていうのをそこで説明して、はいはい、あ、本当だ、これだって言って、そういう話したことあるんですけども。でもそういうニーズ、めっちゃニーズあると思いますね、はい、それね。
そうですね。そうすると、まあ、うん、ソーシャルグラフみたいなものは作らなくていいですし。
そうです。そう。
はい。共有とかもないんで、うん、まあね、設計がそんなシンプルでできるかなと思ってました。
うん。うん、写真だけこう合成して、あとはもうインスタグラムとか、そっちにこう投げちゃうだけって感じですもんね。
はい、ですね。はい。
いいな、面白いじゃないですか。
ああ、
面白い。
面白いですね。
そういうのをこう、釣りしながら考えるって。
ドッグフーディングですもんね、これね。
うん、ですね、
うん。
これもう最近はどこ向いても AI の話題がいっぱいあるから、
うんうん、
ね、そのね、仕事の活用だとかなんとかとかありますけど、まあなんかこう、趣味の中で ね、使っているいい例ですよね、これね、非常に。
うん、前々回、3年前はね、3D プリンターの話してましたけど、
はいはいはい、確かに。
なんか、発想としてはほぼ一緒っていうかね。
と、うん、いうか、自分のために。
うん、自分の身の回りの道具を作るみたいな、近いんじゃないですかね。うんうん、
あ、
それがまあ 3D プリンターだとなんかこう形状があるものだったけど、
ね、はい、
まあ、それがこう今度はソフトウェアになってると。
はい、
僕もだからギターとか練習してるから似たような感じでギター練習記録アプリとか作ってみたいなと思ったけど、
いいね、
あの音楽の世界は著作権があるからね。
ああ、
そうなんですよ。ね、オリジナルを弾くわけじゃないから、練習はどうしてもね、その、誰かのコピーだったりを練習したりするから、なかなか難しいかもしれないですけど、うんうん、まあでもまあ発想はね、なんか面白いですね。うんうん、記録を残していくとかね、うん。別にシェアしなければいいじゃんって話だからな。
ね、なんかそれに特化したものが結構作れるじゃないですかね。
確かに確かに。いいっすね。これは一般公開は予定はされてるんですか？アプリ自体は。
実はこの収録の前に頑張ってアップルのレビュー出そうと思ってたんですけど、うん、どうしても直したいところがあって、
うんうん、
あ、でももう外に出す準備は着々とし
てる。
出そうかなとは思ってます。
あ、
せっかくなんで、せっかくというか、まあ一応区切りをつけようかなと思って、
はい、いや、まあパッと見でもめちゃめちゃ関数高いですもん、これね。
高いですよ
ね。笑っちゃうもん、ちょっと
皆さんが気を使って、この我々にね、そのテストフライトっていうそのテスト用のアプリをこう配信するリンクを渡してくれてるけど、我々その釣りに行かないから、
そうなんですよ。
試したくても。
行かないと、
試せないかもしれないね。
試せない、あの、アプリなんでね。
はい、あ、 でもいいですね、これね。ちょっとあの、私の知り合いにもその釣り好きの人いますし、もし出たら、このなんか、
ね、そうですね、リリースされたらぜひ。
はい、ちょっと紹介したいと思います。その、出ましたよ、つって。うちの会社も結構釣り好きがたくさんいるので。
あ、いるんですか？
めっちゃいますよ。だって、会社のスラックにもフィッシングチャンネルってね、そのありますし、
いいですね、
はい。なんか、釣りが好きで、うちほら、フルリモートとかやってたりするんで、釣りが好きで引っ越しましたみたいな人も、いたりしますから。
すごい、ね。
海が近いところにみたいなの
ね、今、釣りやすいところに引っ越しちゃったんだ。
そうそうそう、とかありますからね。うん。いいですね。
釣りの魅力でもすごいな。
ね。
その
釣りが原動力になってこういうことやってるってことですもんね。
そうですよね。引っ越す人もいれば、こんなすげえアプリ作っちゃう人もいるし。すごいね。
伊藤さん、そのなんか日常生活の中でその AI を使うっていうのは、その釣りの、まあ、今回そのアプリ作ったり、
うん、
その釣りの時の対話、釣りの時の対話相手になって、なんか相談。
対話相手になったり、
してますけど、他なんかこう、ありますか、活用事例みたいな。
活用事例、そうですね。なんか生活っていう意味では、この間の4月に上の子が高校1年生になったんですけど、その直前の入試の試験のレポート課題を大量に作ってもらってましたね。
あ、課題、だからその、
何課題、
練習問題みたいな。
練習問題ですね。
を生成させる。
そうですね。だからこういう高校を受けて、これまでの傾向はこういうお題で、類似する高校はこういうものがあってみたいなものから出してもらうって感じ
で。ああ、そういうの全部インプットして、で、
そ
こから生成して、
ね、
問題を生成してもらうと。
そうですね。で、問題と模範回答のレポートも書いてもらう。
あ、なるほど、なるほど。
で、それを PDF にそれぞれページを分けて、渡していくみたいな。
ああ。なるほどね。
すごい。
まあ、そんなことよりっていうかさ、その、高校生って聞いてさ、池田さんのお子さんもさ、高校生かって思いました。
そうね。いや、僕も思った。
ね、
もうそんなに
も。そうですよ、もう。はい。
6年前におっさん FM に最初に出てきてもらった時に、小学生とかだったでしょ、確か。違ったかな、
う
ん、なんか一緒に車で聞いてるますたまに。
そうそうそう。そうなんですよ。
言ってたじゃないですか。はい、なんか、急に高校生って言われると、なんか急にでかくなったみたいな、その。
うん、いやもうね。
だって中学校3年間しかないんだもん。
はい、そうだよね、うんうん。そりゃそうだわ。
6年前って言ったらもうね、通過しちゃうもんね、ボンって、ね。
通過しちゃいますよね。
そうですよね。小6ぐらいからなんか早い感じしますね、やっぱり。中学
ですよね。
そうなん
だ。大
学ですね。
はい。
それはその AI のその課題を、その、なんだろう、入試のお手伝いというか、その課題を作る、手伝いさせるのは、池田さんのアイデアで、こういうふうにしてみたら、みたいな感じだったんですか、
うん、ですね。僕のアイデアだったかな、多分。
なるほどね。
うん。
なんか、ちゃんと使ってますね。
でも、クリスさんのね、前、ずいぶん、チャット GPT 出たての時に、はい、結婚式のスピーチの話とかありましたよね。
ああ、はい、あれですね、入学式とか卒業式のスピーチも作りました、僕は。
そっかそっか。
そうそうそう。作った。うん。作ったけど、まあまあまあ、なんだろう、別にその、スピーチを作るとか別に、ほら、誰でも、まず考えつきそうなところじゃないですか。
うんうんうん、
これ問題を作らせるって、やっぱちょっとね、一個こう、ひねりが入ってて面白いですよね。うん、答えを聞くんじゃなくて、問いを出させるみたいな。
はいはいはい。
使い方じゃないですか。
なるほど。
確かに。
確かに。
確かに。確かに面白いですね。
うん、
あ、なるほどね。池田さん、このメモに書いてある、この、なんか日記を書かせてるって、これ何なんですか、
これ。これはですね。
はい。
書かせて
る。日記を書かせてる。日記？池田さんの日記？
僕の、これもまあ、もともとはこれをちょっとやってたんですけど、
うんうん、
これも僕のカメラロールを見て、
はいはいはい。
想像で日記を書かせてみてるっていう。
ん？池田さんのカメラロールを見て、その写真を AI が見たで、
そうです。見て、この写真は、
うん、
今日遅めの昼ご飯を、これまたイグジフ情報で港区って出て港区あたりにこの人はいて何をしてそうだとかいうのと僕の1週間の大体のこう過ごし方をと僕のこう家族構成とか職業とかいろいろ知ってるのでそれを想像して書いてもらっ って、文章はそんな感じで書いてもらって、写真もそのままにしちゃうと全然面白くないので、ちょっとこう加工して、うん、AI の目みたいなイメージで、ちょっとこう解像度低いっていうか、はい。
はいはいはい。
なんかあれですよ、ドット絵風に
そうですね。はい、そうですね。もともとは写真変換、写真からこうちょっとドット絵に変換するっていうことを目的にしてたんですけど、
うんうんうん、あ、フィルターみたいな感じ。
そうです。フィルターみ、はい。ですけど、なんかもう、こう文章書けんじゃないかなと思い始めて。
へ
ぇー。大体半分ぐらい嘘ですね。でもまあ、いいやって思って。
そうですね。面白いですね。その、あ、じゃあ、例えば、今僕が見てるのは、タチウオが釣れたやつのを見てて、はいはい、文章にその、なんかナイスサイズのタチウオ、午前中から粘って、ようやく一本上がったところ、とか書いてますけど、これはだから別にようやくでもないってことなんですか、これは。
まあ、この日あんま釣れなかったんで。
あ、これは合ってるんだ。
ようやくは合ってますけど、これが1本目かどうかはちょっと怪しいですね。
あ、なるほどね。
はい、
面白いな。
はい、
いや、いいね。面白い。
すごいね。これドット絵のクオリティも高いね。
高い。
そうですね。これも一回、写真の情報をテキストに変換していて、
うん。
画像のイメージとテキスト情報両方でなんか書いてもらってるので。
そうか。変換をそのダイレクトにしてるんじゃなくて。
そうです、そうです。
生成するっていう感じのアプローチなんですね。
はい。
あー、なるほどね。
なるほど。
変換ではなくて再生成ですね。
あ、そうなんだ。
面白いな。なるほど。
なんで
再生成なんだ。
要点は抑えてますけど、構図とかは意外と違うとかも。
あ、
はい、あります。最近ちょっとまたチューニング、時々チューニングして、モデルがなくなったりすることもある。
池田さん、カムクラ食べてるじゃないですか。カムクララ、あ、このラーメン。
カムクラ僕好きでよく行きますね。
あ、いいですね。カムクラいいですよね。
はい。
なんだっけ、優しい、美味しいラーメン、優しいラーメン。
優しくて、野菜も多くて。
うん、ね、はい、あれ、うまいんだよな。
みんなほら、集まってやってるやつも、うん、なんか、外国人っぽくなってるのは、やっぱり再生成だからか。
あ、そうい
うことですね。これ全然合宿で、とんかつのくだくらげさんたちと、
はいはいはいはい、
とんかつの、
はいはい、
はい、やつなんですけど、僕が休日は大体家族といることが多いって書いてるので、
はいはい、
子供たちが、みたいなことを書いてるんですけど、
全然
くだくらげさんなんですけど、みたいな。はい。
なるほど。勘違いしてるね。
勘違いしてるの
ね。
面白いね。
もうちょっと、
いい。いいですね。面白いね。なんか、なんだろうね。その AI にほら、なんか文章を書かせるとかさ、日記を作らせるみたいなのって、まあいろんなアプローチありますけど、うん、なんかこの勝手に想像して、なんか半分ぐらい合ってるみたいな、なんか妙なリアリティがあって。
微妙、うん。なんか面白いですね。うん、
面白いね。
その普通はさ、あえて逆にそこをなくそうっていうふうに努力するわけじゃん、みんな。
そのね、
なるべく正確にとか、なるべく人間が書いたものに近づけようっていうふうにするんだけども、池田さんのこの日記は、まあ、いっかみたいな感じ
で。まあ、いっか
みた
いな。
まあ、そう、こんだけ書いてると、後から見ても、誤差かな、みたいな。
誤差かな、その、くだくらげさんが子供になってる。
いや、でもそれ面白いな。で人の記憶ってそんな感じがするかもしれないですね。後から残ってるの見たら、あ、まあなんかこんなのあったかもな、みたいな感じで。
あ、ぐらいな。
そう、なんか、
なるほどね、
うん、事実とすり替わっちゃうみたいな、
うん、
ちょっとそういうこう、SF チックな面白さがあるかも。
いいですね。
1年ぐらいやってるんですよね、もう。
ね、もうこれ、
本当だ、
ね、たくさん、もう、本当だ、2025年7月から始まってるから。
で、これ3年ぐらいやったら、もう、僕がいなくても勝手に書き出すんじゃないかっていう。僕がいなくなっても 想像で、
はい、今までのパターンで、
パターンで、
この、はい、今はイカ釣り行ってんだろうっつって、
そうですそうです、
イカ釣れたっつって書いて、はい、書いて、
これやっぱなんだろう、1年前と見比べると生成されてるピクセルアートのなんか品質というかクオリティがちょっと変わってます。
まさに違うんですよ。途中でジェミニのナノバナナっていう、
うんうんうん、
ハイクオリティ画像生成のモデルが出たので、
うんうん、
途中でナノバナナのちょっとライト版に切り替えました。そうするとやっぱ再現の力も強いのと、あと過去なの結構文字が入ってるんですよ。プロンプトが入っちゃってるんですよ。
あ、本当だ。なんか出てますね。はい、うん、
ああ、なるほどね。
最近のはやっぱりそういう、ものがなくなって、かなり再現とちょっとフィクションの微妙なバランスになってきてるな、 っていう。
すごいな。
なんか文字もちゃんとしてきまして、ちゃんとしてるんですね。昔はなんかその意味不明な文字になってるけど、
そうなんです。
ジョリーパスタのロゴの再現度がめっちゃ高いよね。
確かに。カムクラ。
ジョリーパスタとカムクラ。
カムクラも。
すごいな。
めっちゃ高いですね。
うん。あとトイストーリーのね、ポスターの再現度とかね。
そう
なんですよ。すごい。これは、大したもんだな、これな。
そうですね。
うん、
僕がこの間誕生日だったので、どうしても娘の誕生日に従って娘の誕生日を祝ったことになってるんです
か。なんだろうね、なんか不思議な感じですね。そのだから元のソースというか、その写真とかはだからその元々の池田さんの真実というかのデータがあって、そこから生まれてくるなんか偽の生活がここにあるわけでしょ。偽の生活っていうか、ちょっとこう、パラレルな何かがあるわけでしょ。
少しパラレルな。でも多分僕のカメラロールの写真をそのままここに並べて、そのままのことを書いても何も面白くないんじゃないかと、なぁとも思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、これちょっとね、ビジュアルめっちゃ楽しいんでね、ポッドキャストとなかなかその魅力伝わらないんで、はい、ぜひこうね、実物をちょっと見て。
これは公開されてるものなんですか、これ。
これは別に普通に公開してて、特に誰にも言ってもなく公開してる。
あ、そうなんですね。リンクを貼ってても、はい、大丈夫じゃ大丈夫
ですか。あ、大丈夫です。
あ、じゃあちょっとリンクを貼らせていただいて。はい、いや、いいな。いや、何が言っても、ピクセルアートのさ、なんだろうね、この、シャンパンのボトルの、やつ分かりますよ、これ何月の。
はい、はい。
ちょっと日付で言うと、あ、そうそうそう、7月13日。これさ、なんか後ろの人がちょっとブラーかかってるとか、そのなんか焦点が、
ね。ボケて見えますよね。
ボケて見えるようなピクセルなんていうのすごいですね。
すごいですね。
輪郭がちょっと複雑になってるのか。そうそう、
表現力は。
わざわざ。
そう。
へぇ、
いや、これはすげえ。これはすげえわ。面白いわ。
面白いね。
池田さんいいですね。やっぱね、こう、池田さんプロダクトが、ちゃんと AI 時代にちゃんと進化してる感じで。
なんかでも、使いこなしっぷり、なんていうかね、センスがあるよな。
まあ、こう、肩肘張らない使い方ばっかり
です、ね。そうそう、はい、そこでしょうね。なんかね、そう、なんかこう、日常の延長というかね、なんかこう、ふわっと考えてるものがそのままこう綺麗に形に出てる感じがして、そこがいいよな。
いいですね。
うん。
いやー、面白い。いいね。
他に何か、ありがとうございます。
他に何かってやってないですか？
なんか、池田さんのコピーロボット作ろうとしてるんですか、これなんか。
そうですね。これはちょっとあれですけど、まあこの、なんだろう、この日記もそうなんですけど、なんか、ちょっとずらした自分の、外科っていうか これは本当に、例えば大学の講義の資料とか、
うんうん、
過去の著書とかを、
う
ん
う
ん、で書いてた文章とかを使って、自分が、自分っぽい一部の部分だけを切り取った自分みたいなのをちょっと作ってみてるっていう。
へぇ、
ある側面。
そうですね。特定の側面だけしか含まれない池田さんみたいな。
は
い。釣り成分はないけど、思いっきり仕事のことしか言わない池田さんみたいな。
ああ、はいはいはい、はい。
みたいなのをちょっと試したりはしてました。
へえ。
これはちょっと仕事っぽいか。いね、
仕事、まあ、でもなんかそういうの試してみようと思ってすぐ試しているフットワークの軽さみたいなのがね。
そうっすよね。
ありますよね。
確かになかなかね、
うん。
うん。いや、でもなんか怖くないですか、その AI の進む。
ね。
進化の速度というか、ね、まあなんかすごい便利だし面白いし、仕事でもすごい使ってますけど、うん、いや、なんかさ、本当に、なんだろう。合わせて、僕なんか仕事とかで展示会に行くと、フィジカル AI っていうかロボットとかを展示やってるじゃないですか。で、なんか、
はい、
ちょっと前のロボットってペッパーみたいなやつとかさ、あとその、はいはいはい、なんていうの、ガストにいる配膳ロボットみたいな、
はいはいは
い、ああいうのがこう、ロボットって感じでしたけど、なんか展示会のロボットって本当に我々が映画の中で見たようなさ、ターミネーターとかに出てくるようなロボットも普通にいたりして、でそれがさ、そのうちなんかその勝手に AI が設計して、勝手に AI が工場で物作り始めるとさ、いや本当になんかターミネーターの世界じゃんみたいな感じになってるじゃないですか。ねえ、
なるほどね。
うん、いや、ほんと、うん、で、勝手にロボットが作って、 なんか人間が悪いことしてから人間を殺さなければいけないとかっつってこうロボットが反乱するみたいな世界が、まあさすがに来年はなさそうですけど、10年20年先にな
んか
ど
んかであっても2030年はね、
いや
ちょっとしたらなんか
おっさんゲームにおっさんの話してるかもしれない
僕のロボットが出演しましたとか、なんかみんな3人ともロボットが喋ってますとかね。
代理で喋ってます
ね。で、それを AI が聞いてね、これ何が嬉しいんだみたいな話になる。
そう。
いや、いいっすね。なるほどね。AI を使って。で、池田さんがその、なんか、トークメモのところに、
はいはいはい、
今日そのお題として、
そうですね、
仕事と趣味の距離と境界線っていう、こう、ね、で、あるんですけど、これなんかどういう。
ああ、ちょっと今のね、話にも、仕事でもやってるじゃないですか、みたいなことを、プライベートでやること、それがこう、特に僕ら結構こう、インターネット好き世代とか
だ
と、インターネットって仕事でもあるけど、なんか遊び場でもあるというか、
ね、はいはい、まさにそうですね。
だから、こう、見方によっては仕事の延長と見られる可能性もあるなと思いつつ、自分のなんかカテゴリーとしては、なんか、マインクラフトやってたり、ドラクエやってるのとあんまり変わらないみたいな。
はいはいはいはい。いや、わかります。はい。
わかります。
はいはいはい。
なんかそこってこう、何かこう、お二人も結構やってることがこう、仕事と近しいものと、部分もある種、あることもあるなと思って、そういう時にこう、なんかこう、どう説明したり、どう位置づけてるとかあります？
いや、もう、どうですかね。まあ僕とかはもう、なんでしょう、物作ったりとか、もう仕事上はあんまないですけど、
それこそ
でも事業で会社が漫画のお仕事とかをしてるじゃないですか。
確かに、
はい。そうすると、やっぱ漫画のことを、まあもともと漫画が好きだし、漫画のこといろんな、はいはいはい、いろんな漫画知っておいた方が得だろうみたいな、
はいはい。
いう意味も、っていう自分に言い訳していろんな漫画読んでるんですよ。それってだから別にその人から見たらお前漫画読んでるだけだろう、ね、だけど、はい、いや、それは確かにその趣味だし、好きで読んでんだけど、でもそれは僕の仕事に絶対生きる部分ではあると僕は思って やってるとこだったりするんで、まあそういうのはありますよね。そういうとこなのかな。
逆に積極的に。
はい。もう全然もう気にせず、はい、やるし、まあ仕事をね、そのインターネット使って、ポッドキャストの配信だってそうですもんね。なんかこれもまあ趣味っちゃ趣味だし、
情報発信といえばね。
情報発信といえば情報発信だし、
うん。
まあなんかそこは割と曖昧な方が面白いかな、みたいな感じですかね。
ね、僕もずっと曖昧にしてきてるな。ね、特にフリーランスだから、それこそその出社とかっていう概念すらもこう、危うい感じの状態だから、なんとなくこう仕事が始まって、だらだらやったりとかしつつ、でしかもなんかこう、まあ今日とかもあったんですけど、なんとなくこうミーティングしてたらアイディアが浮かんだんで、それこそさっきも AI でそのモック作ってみて、あ、こういうシステムあったら結構効率上がりますねとかやっているんだけど、まあ傍から見たらめっちゃそのすごい、なんていうのかな、働いてる人っぽく見えるように感じるかもしれないけど、自分はもうなんかこう、面白いアイディアを思いついちゃったから、これ AI にあのやらせたらどうなんだろうみたいないう気持ちしかないわけですよね単純にもうそれがどうなるか出てきたら見てみたいとか、あのフィグマの新しいフィグマメイク使ってやったらどういうの出てくるんだろうとかそういうこう機能を使いたいだけみたいななんだけど、人から見るとあ、もうこんなスピードで仕事してくれたんですか、ありがとうございますみたいな感じになるみたいなこともあったりとかは確かにあるし、で逆に家族から見るとなんか一生懸命すげえ仕事してんのかなと思ったから思ってたらなんかはで仕事してんのちょっと今忙しいのって言ったら、いや全然違う、あの好きなことやってたとか言ったら、え、なんなの、もうご飯できてんだけどみたいな、そういうことを言われることも逆にあったりとかして、確かにもう境界線はもうずっとめちゃくちゃだし、 AI とか出てくるとよりそのめちゃくちゃさがちょっと際立ちつつあるかもしれないっていうのはありますね。
やっぱり同じですかね。
同じかもしれないですね。
そう、僕とかもやっぱその、例えば、キャンバ、
うん、
キャンバ、
はいはいはい、
キャンバとかを、まあ、僕は別にそのデザイナーでも何でもないんで、仕事でさ、デザインをすることはあんまないわけですよ。その、もちろん僕がデザインしたものを会社のプロダクトとして出すなんてことは、まあ、まずないんですけど、でも、例えば、キャンバで、 なんか背景が消せますよ、なんかこういうデザインツール出ましたよってなると、やっぱ使ってみたいというか、その試してみたくなるんですよね。
はいはいはい、はい。
そういう時にやっぱこう、自分がその少年野球チームとかやってたりすると、その少年野球チームの、じゃあちょっとこう、今度のその、
題材に
、なんかその、野球教室やる時のポスター、じゃあ僕がちょっと作ってみますって感じの言い訳にして。
言い訳にしてね。
そうそうそう。うんうんうん、それで、でもその、他の人からすると、そんななんか難しそうなことをやっていただいてありがとうございますなんだけど、まあ当然ね、別にプロクオリティではない。前提だし、僕もちょっとやってみたい、うんうんうん、利害関係は一致してるんだよっていうのを思ってるけど、多分一般の人には多分その利害関係が一致してれば多分伝わんないだろうなと思うんですよ。
伝わらないですよね。
うんうん、それはあると思う、
うん。うん。やってみましたみたいなところはあります。あの、長山さんがおっさん FM、まあ、これは僕が言う話じゃないけど、おっさん FM で本を作るみたいな時に、なんかインデザインをちょっと触ってみたかったんですよねって言ってた、うん、あれに近いかもしれないですね。はいはい、
そうですね。そう、組版とか。なんかまともにやったことないから本買ってきて勉強して
めっちゃやられてましたね。聞きました、
うん。うん。めっちゃ仕事じゃん。見方によってめっちゃ仕事なんだけども、ね、うん、まあそれ別に全然1円にも、まあ1円にもっていうかもう限界販売みたいな感じなんで、はい、まあその儲けを満たしてるもんじゃないんだけど、うん、し、やってる間もなんかだんだん辛くなってきたりとかすることもあるんだけど、それでもまあ確かにやって、そのソフトウェアを使ってなんか新しいことができること自体が面白いみたいな、そういうことはやっちゃいますね。未だにやるし、やめらんないところはありますね。
ありますよね。なんかお二人ともやっぱりそこは曖昧でうまくなんかこうニュルっとやってる感じです
よね。そうですね。曖昧な方が面白いなと思うタイプの人間なんですけど。世の中の法律とかはそれを許してくれないですよね。その、まあ、法律というか、
うね、
まあ、会社のルールとかは。
あ、まあ、まあね、そうね。
いやそうなんですよ。
ここ難しいところなんですよね。うん、僕も発言を気をつけなきゃいけないなと思ってますけど。
はい。
難しいところなんですよ。
なんか、今話されてたのって割とこう、趣味とかプライベート、ちょっとプライベート寄りのことが、仕事に、
う
ん、生きるというかね。なんかそっち
です。そうそう、そっち側ですね。
逆の見方もあって、なんか、いや、こんなアプリ作ってるんだったら仕事してくださいよ、みたいな、いや、僕にとっては全然違うものなんだけどな、みたいなのも。ひょっとしたら見る人から見たら、同じカテゴリーになるっていう。
はいはいはい、ああ、はいはい、そっかそっか。だから、なんかその、はい、そんな、どうせやるんだったら的な話ですね。
みたいな。のもあるじゃない
ですか。見方によってはね。あ、はい、あ、
そっか。過去にもね、あったんですけど。
過去にあった。
ありましたね。僕も知ってるけど。うん、
はい。
確かに。でもそれをでも、そう、旗から見たら確かにこう、見方によっては同じようなことをしてるんだから、それをちょっと方向を変えたら、それ仕事やってるのと変わんないじゃんと。どうせ大変なことするんだったら仕事やってくださいよっていう感じに見えるかもしれないけども。
っていうものもあるなと思う、ね、う
ん。いや、でも本人的には、いやいやいやいやと。これは全然違いますよっていう感じですよね。
うん、
はい、うん。わかる。
そういう見方もなんかあって、難しい距離感だな。
あ、でもそっか。それ、でも確かにでもそういう、僕もなんか心の目みたいなの持ってて、なんか今これめっちゃやってるけど、これツイッターとかに投稿したら、そんなことやってないでしょ、はい、って思われるんじゃないかなと思って、タイミングを見計らうみたいなことはしてる自分は確かにいます。
います。やっぱじゃあそこはもうナチュラルに身についてますね、やっぱ。
そう、うん。やっぱそういう視点がやっぱり自分の中にいますね。ありますね。そういう子がいます、はい、僕の中に。
特にそのバランス、その、なんだろう、架空のなんかペルソナがいて、
そう、あるペルソナがいて。
客観的にその永山さんなり池田さんを見てて、その、今どういうふうに見えてるかをちょっとこう気にしてるみたいな。
うん、そのなんか変なデザインツール作ってんだったら、そのこっちのデザイン進めてくださいみたいな。そういう感じに思われねえかな、みたいな。
はいはいはいはいはい。
だからそれが別にその、例えばね、料理しましたとか写真とかだと、なんかそういう発想、
ね、
そういう発想起きないんですよ、はい。そういうブレーキもかかんないし。
はい、うん、うん、そうなんですよ。
そう。確かにある。なんだろう、これ。
うん。だからこれやってるんだったら、外でね、なんか飲んでた方が、なんか。
そっかそっか。
いいみたいに、なんか見られかねないこともあるけど、なんか、それよりこっちの方が楽しいんだからみたいなのが難しいな。
ああ、確かにあるわ、それ。言われてみて思った、ね、うん。そういう意味のこのお題なんですね。
あ、まあ、そうそうそう。ネガティブ寄りの方のなんか難しさをどうこう
あ、どうしてるかって、もな、どうもできてないん
ですね。どうもできない。
どうもできないね。
特にそういうとこに、なんていうんですかね、こう着手しちゃうと結構夢中になっちゃうから。
ですよね。
むしろちょっとこう、いろんなことを見落としちゃってるかもしれない。
はい。
やってる間に、はっと気がついたら、あれちょっとやりすぎちゃったかな、みたいな。うん。
そう、多分、長山さんもそうですけど、なんか、やりすぎちゃって、なんか、妙にこだわりがやっぱり出てきたりするので。
そうそう。う
ん、はい。
でもその本来その仕事としてやんなきゃいけないことの例えば締め切りなりクオリティを別に守って、
ね、
守ってりゃ別に何別にその
そうですね、別にさすがにもうその辺をぶっちってっていうことはないんですけどもね、
うんうん、まあこれは例えばだから立場的にもさその今その長山さんだとフリーランスとか、
うん、
その役員とかそのまあ働き方が割とこうなんでしょうねその自分の裁量である程度こう決められるっていう立場なのかそれともこうなんかそうじゃないのかとか
さないのかでも違うの
結構言われ方違うたりするのかもしれないですね、
うん、
まあ分かんないですけど、
うん、まあちょっとかぶせて言うとまあ僕の場合だとその働けば働くほど基本的にはそのマネーになるというか
はい、
うん、あの自分の収益がまあ基本的には上がりやすいっていうふうなこう傾向があるんで、
うんうん、
だから確かにそのさっき言った僕の中にいる変な目で見てくる人みたいなのは、そのこの時間はちゃんと収入があるもの、出るものには時間を投じてればお金になるんじゃないの、まあ、みたいなのもいるんですよね。自分の中に。でもなんか、でもいや、それは違うから今みたいなのがやっぱりあって。
はいはいはい。
うん、なんかそこは、やっぱり差があるんだよなっていう。うん、
なるほど、
ね。ですよね。割り、うん、そういうふうに割り切ってやらないものだったり、そういうふうに、じゃあ仕事に、として考えるかっていうわけにはいかないものです
よね。そう、はい、そういう感じだったと思いますね。
うん。
うん、そうやっぱでも楽しいんだもんな。なんかさっきのこのストラバのログ取ってきてさ、AI に分析させるツールとか作ってる時とかさ、まあ一員にもなんないんだけどさ、でもなんかどうしたらいいかとかさ、なんか、うん、他の人もやってること。
うん、僕はお二人に聞いてみたい、まあ、けど、その例えばそのまあさっき言ったその仕事の締め切りとクオリティを守れば別に文句も言われないじゃん。だと思うんですけど、やっぱ仕事をしてる最中にさ、うん、なんか思いついちゃうことってあるでしょ、きっとなんか、あ、これ、なんかあれ面白いかも、みたいな。
ある。
うん。
そういう時に、こう、とはいえ目の前の仕事をまず終わらせてから、
うん。
こう。
だからさっきその曖昧になってたのは、その今 AI があるじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、なんかその、ちょこっと書いといたらさ、少しでも進めてくれたりするんですよね。
勝手にやってくれるわ
けですよ。巻き込んじゃいますよね。
そうそう。
なるほどね。
う
ん、はいはいはい、
メモ帳、なんか超すごいメモ帳みたいな感じで。
はいはい。
なんかそこ書いといたら、とりあえずなんかこう、もうちょっとまともなアイデアにしてくれるとか、なんなら実装を進めてくれるとか、そういうことが発生しちゃうから、余計になんかこう。
そうなんです
よね。
なんか、境界線が曖昧というか。
ね。で、ずるずるね、なんか、反応返ってきたらまた返さなきゃってなって、気がついたらずっとその反応待ってて、あ、やばいやばいみたいなのになりかねない。
そう、なりかねない。そう。それはそう思う、うん。え、いつの間にかこっちに集中してるみたいに なっちゃうと困るから、まあそこはね、いろいろこう制御していかなきゃいけないんですけども、だ夜とかも、ね早く寝なきゃいけないけど、パッと思いついたりとかしたらやっぱそうなっちゃうし。
いやー、わかりますね、うん。はい。
なるほどね。面白。いやまあだから、いよいよね、その、もともとそういう趣味と仕事の境界線が結構こう、ね、曖昧なままなが好みみたいな感じですけど、うん、その AI が登場して、より一層って感じですよね、その、
だからその辺。エンジニアさんとかもともとさ、作ろうと思ったら作れるっていうのは何十年前からそういう感じじゃん、うんうんうん、だから思いついたらそういうのパッパッとツール作って、っていうのはさ、なんかこう、ハッカーっぽくてかっこいいなみたいなのがさ、昔からずっとこうあったけどさ、
うんうん、
今のこう池田さんがこうツール作ってるみたいにさ、そうじゃない人も同じようなこう、自分がその 3D プリンターみたいにさ、思ったものをこう作れるみたいな感じになってきてるから、余計になんかその辺加速してる感じはやっぱ大きいんですよね。
ね、
はい、うん。
でしょうね。
うん。
まあいいことではね、もちろんある気はするん
ですね。そうですね、基本的にはね。
トータルで考えると、
うん。
すごい豊かな感じだなと思って。
うんうん、確かに。いやー。面白い。あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、もう、また、その、あれですわ。池田さん、今回その3年ぶりの登場でしたけど、これも次回その4年とか言ってないで、またもう、
はい。そうですね、またね。うん。
そうですね。
呼んだら、結構もうその AI 使って、なんかこんなことしましたよとかね、その釣りがこんな風に進化しましたみたいな また聞けるかもしれないんで、
ね、まあ、そうですね。多分これね、この公開のタイミングでもしかすると公開前後でアプリね、もしかするとこう公開になって、ね、ね、なってたりすると、またちょっとその後どうなったみたいな話とかも気になりますしね。うん。
はい。
はい。あと、ま、夢を語ると、まあ、これ語るとね、あの、藤原宏先生がまたあの、やんなきゃいけないことリストに追加されるのは分かってて言うんですけど、
はい。
またいつかその、池田さんと一緒にこう、釣り旅行に連れてってもらって、まあ、Vlog なり、その、なんか、
ああ、いいですね。
ライブで喋りながら、ね、そうそうそう、なんか、
楽しそう。
おしゃべりしながら。
はい、おしゃべりしながら、とか、もう、楽しそうだなって。
いい夢ですね。いい夢できました、ね。
いい夢できたでしょ。はい、いい夢できて。はい、ちょっと、うんうんうん、いろんなことが、ね、その、落ち着いたら。
膨らむ膨らむ、
うんうん。全力でプラン考えたいですね。はい、
これが、池田さんの全力プランだっていうの
を。はい、いや、わかんないけど、ね、クリスも釣りに目覚めちゃうかもしれないからね。
あ、僕ね、あの、そう、あの、行ってないです。あの、行ってないというか、やってないですけど、僕、子供の頃結構親父と釣りに連れてってました。
あ、そうですか。
はい。キス釣りとかはしてたんですよ。
じゃあ僕なんかより全然近いね。
あの、だから、魚釣りの面白さは、僕は、子供の頃に結構体験してるんで。
あ、そうか。やっぱいいな、は
い、あの、そういうのはなかった。いいですよ。釣ったキスを天ぷらにして家で食べるとか、すげえ美味しかったんで。
ああ、いいですね。
はい。
あ、それ食べるまでやりたいですね。
食べるまで。
食べるまでやるの楽しい、絶対。
ね、絶対楽しいと思うわ。
うん、
夢ができた。
すごいね。ロケ番組だね、これね。もうね。
はい。できましたね。はい。って感じで、
うん、
はい。池田さんとの、後編はこの辺だということで、
はい、ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。ますはい。ということで、おっさん FM では皆様からの感想やお便りをお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。